3月27日金曜日、グルクンラジオから引き続きベッチと、この時間からはナールを加えてお届けします。ベッチと
ナールの
旅先ラジオ、 FM 那覇のスタジオからグラスを片手に、土木のことなら匠工業の提供で30分間生放送でお届けします。改めましてこんばんは。旅先ラジオパーソナリティのベッチと
ナールです。旅先ラジオは旅とお酒が大好きなベッチとナールが47都道府県のお酒とおつまみをお取り寄せ支援しながら、各地にまつわる旅の思い出をトークしていきます。リスナーの皆さんの旅の思い出もぜひぜひ教えてください。今夜は長崎のお酒と旅のお話をお届けしていきます。
はい、というわけで、はい、旅先ラジオ始まりました。はい、はい、ちょっとね、早速ですがツイキャスの方コメントご紹介、ナールお願いします。
は
い、あ、
武蔵さん、ベッチさん、ナールさん、こんばんは。ベッチさん、お帰りなさい。グルクンラジオから引き続きツイキャスを視聴していますよ。
ありがとうございます。ただいま。
はい、ジェットさんからこんばんは。ベッチさんとナールさん、ペアルックって来てる。
ナール今日はね、半袖の、半袖、はい、うん、はい、色はちょっとね似てるかもしれない。ちょっとだけナールの方が濃いのかな。はい、うん、です。
はい、あと浜町の松さんからこんばんは、うん、ナールさん半袖ですかって来てます
ね。
はい、うん、そう、暑いんだよね今日。
うん、今日暑い。
湿度高いよね、すごい。
そう、でも一応夜だからと思って結構薄手の長袖を着てきました。はい、ね
え、迷ったんですけど、うん、私ももう今日は思い切ろうと思って半袖で。
ねえ、でもさ、はい、週末だっけ、なんか大雪の予報出てるよね。
うん、そうなんだ。
うん、関東の方大丈夫かなっていう。
また寒くなっちゃうんだね。
うん、そうなんですよね。だからなんか大変だなと思って。
確かに、
うん、沖縄も、ね、もしかしたらね、うん、あっちが大雪の時ってちょっと寒くなるから、
寒くなるから、明日からまたね、うん、あのなんかこの洋服に困りそうな感じですね。
本当に、うん、困っちゃうなっていうの思いましたね。はい、はい、ツイキャスの方までコメント来てますね。
はい、はい、あ、長谷川さん、あ、はい、お取り寄せなんだね、初見だから番組種が分からなくて笑いって来てます。
はい、そうなんです。お取り寄せしながら、はい、今週はですね、長崎のお酒と旅のお話をお届けしていきたいと思います。はい、はい、
旅先ラジオは 78.0MHz FM 那覇のスタジオから生放送でお届け中です。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube で旅先ラジオと検索してください。番組へのメッセージは Twitter からはハッシュタグ旅先ラジオをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマーク旅先ドット沖縄、旅先の綴りは TABISAKE です。またオンエア後には番組公式ホームページで支援したお酒とおつまみをご紹介します。ぜひチェックしてください。たくさんのメッセージ、ご感想お待ちしております。
というわけで、前半はですね、長崎のお酒とおつまみ、そして旅のお話をお届けしていきたいと思います。はい、まあ、早速ですがね、はい、お酒の方からご紹介していきたいなと思います。はい、はい、お酒の方ね、こちらになります。
うん、
なんかちょっと茶色というか紫、
そうだね、ラベルが紫っぽいね。
ちょっと渋めの紫のパッケージなんですが、うん、こちらは60余州という、はいはい、お酒になっております。うん、本日は純米酒ですね。
はい、
はい、山田錦になってますね。はい、
有名なやつね。はい、
うん、ね、アルコール度数が15度ということでね。はい、はい、で、まあ、こちらのお酒は、あの、長崎と、はい、あの、私の地元、佐賀県の、あの、県境にある、波佐見町にある、うん、はい、あの、酒造会社が作っているものということでね。はい、
半分佐賀だね。
半分佐賀みたい。半分佐賀じゃないよ、全然。波佐見町はもう長崎なんだけど。今里酒造株式会社さんが作っているお酒ということで、うん、
はい、
まあね、私も、 あの行ったことあるのでわかるんですけど、本当に周りがねもう山々に囲まれている、のどかなところなんですけど、まあ盆地で、はい、で雲仙続いて、あの寒冷地となっているということで、あのその寒さが先作りに最適な環境になっているということでね、
今夜のお酒もね期待できますね。
でもう一つがあの福さやのカステラですね、おつまみの方、本日ちょっと甘いおつまみの方を、ご紹介していきたいと思います。
箱だけ一応とりあえず、
あのすごい鮮やかな黄色い色が、目印のパッケージとなっておりまして、
これ中開いたら、
カステラがドーンと
これ見えるかな、
入ってますね。
そうすごいんだよね、しかもちゃんと切られてて、この切れ目がちょっとツイキャスじゃ見えにくいかもしれないんですけど、食べやすいね、すぐ手に取って食べれるから、
カステラによってはカットされてないものもあるから、これあの家族で切り分けとかすると大きさがもうどれが大きい小さいって言って喧嘩になっちゃうから、そう切ってあるとね優しい、
大事、当分だからね。
じゃあちょっとね早速ですがお酒の方から試飲始めましょうかね。ちょっと早めに乾杯しないとね、みんなが待たせちゃうので、じゃあナールの方も注いでください。
OK、入れました。
じゃあリスナーの皆さん乾杯。というわけでね、結構透き通ってナールの方から、シーンお願いします。いかがでしょうか、
これね、なんだろうな、常温だけど結構ね、あの喉にくるカーってくるね、15度、
15度、
結構強いかな、私は今日、
あでもなんだろう、あの後から来るけど、最初に口に入れた感じは結構甘みがあるから、
口当たりはすごい柔らかいんだけど、この喉に来た時がねすごい体が熱くなるような、
クーッときますね、
あでも美味しい、とても
美味しいですね、カステラの方もね行きましょうか。すごいナールがね、あの今日お皿用意してくれたんですけど
超でかい、
めっちゃお皿でかい、顔よりでかいんじゃないかなっていうお皿を用意してくれてるっていうね、ありがとう。
とりあえず、
じゃあスナール食べてみてください。
いただきます、
食べてみてください。
もう美味しい、
いかがですか、
カステラも最高、もう間違いないよね、もう長崎の名物といったカステラ。
あナール上から食べたんだね、カステラって言ったらやっぱり下のザラメだから。
そうか。
でちなみにザラメのあの下ってあのシートあるからあの食べないように注意しないといけないんですけど、じゃあ私ザラメの方行きたいと思います。
聞いてみましょうか、どんな感想か。
いや、あの食べた瞬間感想聞かないで、まだ食べてるから早いんだよ。
いつも分かんないのよタイミングをね、
タイミング見てたら分かるはず、今口に含もうとした瞬間に感想聞かれたから無理だよと思ったよ。
めっちゃ早い、すいません、でも美味しい、これ福さやのカステラ初めて食べたけど、
本当に美味しいですね、
お酒と。
これね、福さやのカステラなんですけれども、あの1624年が創業ということで、
すごいね、
これこの頃って歴史的に何があったかって言ったら何でしょう、
わからない、もう私歴史とかすごい苦手なんで、こう寛永元年って読むのかな、
そうなんですね。で16世紀、あのスペインのポルトガルから日本へカステラが伝えられたっていうことで、このスペインから伝えられた頃って、何が起きたかっていうと、あの南蛮貿易ですね、懐かしくない、なんか、テストとかに出たよね、
なるほどね、
そうなんです。で長崎は結構南蛮貿易の港として賑わっていて、そういうのでね、いろんな、なんだろう、日本っぽくない食べ物って結構長崎多いと思うんですけど、
洋風の食べ物が多いかも、
あのその頃にパンと一緒にカステラも焼かれるようになったということで、そのカステラがあの当時からその日本風にどんどんどんどん変化していって、で栄養価が高まったということで、あの医学をやっている方たちを中心に日本全国に広まったということで、
意外だね、こんなんか。
そうなんです。
でめかしってなんか砂糖って貴重って言ってたから、このね砂糖がついてる食べ物ってすごい高価なものだったんじゃないかなってちょっと連想はしたけど、
本当にね下のこのザラメがね特徴ということで
私上から食べちゃったなのに
そう ザラメを食べてほしかった、ぜひ、うん、今からでも食べてほしいぐらいですね、
はい、後ほどいただきます、また、はいはい、
うん、で、先ほどの日本酒の方なんですけれども、うん、まあ、六十余酒っていうのがどういう意味かっていうと、はい、日本がその昔60ほどの国々から成り立っていたということで、うんうん、日本全国っていうのを意味している
ということで、なるほどね、
うん、日本中の、皆さんに飲んでいただきたいという思いが込められているそうです、うん、
はい、
ね、素敵な由来ですよ ね、
本当にね、
うん、なんでね、まあ、ハサミ町で作られているので、ハサミ焼きの器と一緒にね、
あ、
うん、
最近見たんだよね、ハサミ焼きの器、
あ、本当、
うん、綺麗だよね、すごいね、
本当にそう、うん、そうなんですよね、はい、ハサミ焼きのね、器があればよかったんですけど、ね、普通のお皿しかないので我が家、
うん、私もちょっと残念と思いながら、ハサミ焼きの、
うん、本当ね、はい、コロナが落ち着いて地元帰った時に買いに行こうかなって思いましたね、
はい、
はい、ということで、で、はい、その今回、はい、桜酒店さんっていうところから、はい、お酒を調達したんですよ、ネットショップで、
はい、
そしたらなんか酒シートっていうのが届いて、
すごい、
そう、お酒の情報をまとめた、
何これ、
そう、 A4 サイズのメモが、
めちゃくちゃ分かりやすいね、
届いて、そこにすごい詳しくいろんなこと書かれていて、ね、え、何の封筒だろうって思って開けたらこの酒シート入ってて
超親切、
すごいなんか、
ね、読みたくなる、これ後で、読んでみようかな、
うん、後でちょっと見てみてください、なる、
はい、
うん、
はい、
じゃあちょっとツイキャスの方コメントをご紹介いきましょうか、
はい、ツイキャスコメントがたくさん来てますね、はい、Z さん、はい、うん、長崎楽しみということで、
武
蔵さんからも長崎といえばカステラストハウステンボスかなって来てますね、と長谷川さん、長崎は何年焼酎ということで、今日は日本酒でしたね、
日本酒でした、はい、純米、はい、
はい、と浜町の松さん、長崎、うん、内輪エビが美味しかったです、内輪エビって
初めて聞いた、
エビかな、
エビかな、
ちょっと待って、うん、イントネーションがおかしいけどエビ、うん、伊勢エビみたいなエビですかね
エビの発音なんか謎だったよね、今ね、
ちょっとね、うん、イントネーションおかしくなっちゃうね、たまに
はい、
はい、続いて、長谷川さん、お、長崎で酒造所あるんだっていうことで
ね、あるんですよ、はい、うん、
かっちゃんさんからも、なるべちこんばんちょいカステーラーって来てます、
ね、カステーラーです、
はい、ありがとうございます、長谷川さん、文明堂って書いてました、ね、福祉屋、
そうなんです、今日福祉屋なんですけど、文明堂もね、はい、有名ですよね、
はい、
うん、
ありがとうございます、あと浜町の松さん、かっちゃんさんから乾杯ということで、
はい、ありがとうございます、
はい、うん、あとジェットさんからも、お酒を飲みながらカステラって新しい、いいねって来てます
、うん、
本当だね、
カステラは現地調達でね、
うん、
沖縄だと流棒で、
そう、うん、売ってるんだよね、
買えるんです、ぜひね、そうそう、カステラ食べたくなったら流棒行ってみてください、
はい、ぜひ行ってみてください、うん、ね、武蔵さんから、別さん、なるさん、乾杯ということで、みんなたくさん乾杯ありがとうございます。浜町の松さんから、お、うん、カステラはウイスキーに合いそう。
あー、ウイスキー。
なるほど ね、 ね。ちょっと渋いからまだ飲んだことないけど、確かに合いそうだな、
ね、
カステラと。
うん、
なんだろうな、このカステラのなんか程よい甘みとね、このウイスキーの、このね、うん、渋さ、苦さが、
ね、
合いそうだなと思います。
うん、いいですね、
はい、はい、ジェットさん、ナーレーさん、ほんとかわいすぎ、笑いてありがとうございます、
今日もカバン下げながらの放送です、
本当だ、忘れてた、はい、あと長谷川さん、カステラの皮って言って食ってたやついたな
食べないやつです、
うん、下のシートね、そうそうそうそう、食べちゃダメなやつです、うん、はい、続いて長谷川さんが、天草の乱とか薩摩による琉球侵略とかって書いてますね、
ねえ、もう本当に歴史もだいぶ前に習ったからもう忘れちゃってるよね、
忘れかけてる、大事だよね、お勉強するの ね、 ね、はい、で最後、浜町の松さん、徳川家光の時代ですね、
うん、おこのなんかね、
すごい
時代とこの有名な人物がちゃんとリンクするところがすごいですよね、私全然リンクしない人なので、
私もわからないです、うん、はい、
ということでね、
はい、
なる、長崎行ったことありますか、
はい、うん、長崎実はね、はい、2、3回行ったことありまして、
たくさんある、
はい、うん、修学旅行と大人になってからは、旅行で行ったことがありまして、うん、もう本当に有名なところは行ったかな、うん、ハウステンボス、メガネ橋、 橋、うん、稲佐山、ゲラバー園とか、うん、結構いろんなオランダ坂でね写真撮ったりとか、まあ、坂なんだけど、うん、あちょっとこうみたいな、ここオランダだ、オランダ坂だ、うん、っていうので、はい、行きましたね。
そうなんですね、はい、うん、
結構ね、まあ、いろんなところ回ったんだけど、うん、あのハウステンボスがあのプロジェクションマッピング、うん、流行った頃ですごい感動したのを覚えてる、
ね、ハウステンボス本当に一時期 ね経営が大変なことになってましたけど、そうそうそう、立て直しをしてね、そこからすごいお客さん多いですからね、
う
ん、今
結構ね、うん、もう冬の時期とかイルミネーションの時期はすごい旅行会社で働いてる時も売れたなっていうイメージがすごい強くて、
うん、
遊びに行っても大人も子供も楽しめるようなこのテーマパークに今変わってるからね、
ね、いいですよね、はい、はい、うん、私の方のね、
はい、
長崎旅の思い出なんですけれども、はい、まあね、佐賀のお隣なので、うん、すごくいろんな時に行く機会があって、はい、まあ、小学生の6年生のなんかプチ修学旅行みたいなのも、うん、あのお隣長崎で路面電車に乗っていろいろ自由行動したりっていうのがあったりだとか、うんうん、もう本当になんか長崎身近な場所だったりするんですね、うん、
はい、
で、あの特急でもうすぐ行けちゃうので、う
ん、いいね、
あの長崎から福岡まで の特急が1本あるので、そう、真ん中から乗るので、 どっちも、はい、同じぐらいの時間で行けるということで、はい、行ってましたが、はい、大学生の時とかはね、ハウステンボスがその、まあ、うん、ね、経営状況が良くなった頃だったので、一番楽しい時期にイルミネーション見に行ったりだとか、
そうだよね、
春はチューリップ見に行ったりとか、
うん、四季折々ね楽しめるもんね、そうそうそう、今ね、
うん、特に大学生の時とか学割とかも聞くので、うんうん、そういうのでね、ちょっとペンションに泊まってとか、
いいな、楽しそうだね、うん、
やってましたね、はい、本当人数多いと安くなったりとかするのでそう、みんなで行ってました、
泊まってたよ、よく若い時ね、うん、はい、
でも一番最近だと、あの大学時代の友人がハサミ町で仕事を、はい、うん、あのしているっていうことで、はい、あのハサミ町観光をね、まあ、仕事だからあんまり観光したことないって言ってて、うんうん、道知識はあるからみたいな感じで、まあ、案内なのか一緒に観光したのかよく分かんないんですけど、はい、うん、まあね、さっきもご紹介したようにもう佐賀県有田町の隣にある、うん、もう本当にもう、うん、有田町からすぐ行ける町なんですね、
はい、
で有田町はね有田駅で有名なんですけど、うん、その隣のハサミ町ハサミ焼きが有名ということで、ハサミ焼きはですね400年以上の歴史を持っているということで、
結構な歴史ですね、400年って。
そうなんです。なんかウィキペディアによると、うん、1990年代の前半には全国の生活雑記のシェアの4分の1から3分の1ぐらい占めたっていうことで、
それめちゃくちゃすごくないこのシェア率
ね。ハサミ焼きすごいなって思ったんですけれども、やっぱりね、あの手頃なお値段で、うんうん、あの丈夫っていうこともあってすごい売れた、
うんうん、
今もね結構雑貨屋さんとかでも
確かに見かけるね、
沖縄でも結構見かけたりするかなと思うんですけれども、うん、
はい、はい、素敵なお皿がねたくさんねあるんだよね、ハサミ焼きね。
そうなんです、うん、で、あの、まあ、おすすめスポットとしては西野原っていうところなんですけど、はい、ここがあの なんだろうな、ちょっと雑貨屋さんとかレストラン、うんうん、カフェとかがあの密集してある、うん、あの場所になっていて、
はい、
あとあの定期的に展覧会とかも行われているので、うん、マルチに本当にゆっくり過ごすにはなんかぴったりのエリアかなと思いますね。
なんか女性がね、うん、散策しながら回るのはね、うん、すごい楽しそうだね、
うん、そうなんです、うん、はい。で、まあね、ハサミ焼きだけじゃなくってね、
はい、
最近、まあ、2017年にリニューアルされた駄菓子屋さん、うん、佐々木商店っていうのがあって、いや、なんか本当にもう昔ながらの駄菓子屋さんなラインナップなんだけれども、うんうん、外観がすごいおしゃれな感じで、
最初
雑貨屋さんかなと思って近づいたら、うん、駄菓子屋さんということで、うん、
気になる。そうそうそう、絶対吸い込まれるじゃんそんなのね、うん、
ちょっとね、あの散策に疲れたら少しあの駄菓子屋でね子供気分味わうってこともできて、本当にさっきご紹介したあの西野原からすぐの場所なので、うん、うん、ここもねぜひ合わせて行ってみてもらいたいなと思いましたね。
はい、
ね、
はい、
はい、ということでツイキャスの方コメントはい来てますね、ご紹介お願いします。
はい、Z さん、ハウステンボスのイルミネーション本当綺麗、何回も行きましたっていうことで、
ね、綺麗ですよね、
はい、めちゃくちゃ綺麗ですよね、うん、本当にね、うん、はい、続いて長谷川さん、長崎でトルコライス食べたな、
ね、トルコライス有名ですよね
それ私も食べました、うん、そういえば
食べた、
うん、はい、あの老舗のつるちゃんっていう、うん、 本当にあのボリューミーででも安くてっていう感じの、うんね、はい、美味しかったですね、うん、はい、長谷川さんからまた、レモンステーキは佐賀っていうことで、
うん、
レモンステーキって有名なの、うん、レモンが乗ってるステーキ、
うん、佐賀なの？わかんないよあんまり佐賀でレモンステーキ有名って聞かないな、
ソウルフード的な感じかな、
ね、どこなんだろう、うん、はい、というわけでね、はいはい、前半は長崎のお酒とおつまみ旅のお話をお届けしました。
47都道府県の名前を書いたくじを引いて次回の放送でご紹介する都道府県を決めていきます。
はい、はい、ということで、
うん、今日も
出ました、はい、ド派手な紅白の抽選箱ですね、
はいはい、この間ベッツが引いたっけ、うん、そしたら今日は私が
行きます。はい、お願いします。
やばい、カステラにつきそう箱が
ちょっと毎週使うから大事にして
はい、取れました、はい、1個決めました、
うん、はい、何でしょうか。
次はこれ見えるかな、うん、愛媛県。
愛媛県ですか、
はい、初の四国じゃない、
ね、四国に進出しましたね、
はい、いいね愛媛、
うん、ね、
はい、愛媛行ったことある、
うん、愛媛はもう本当に最近来ました。
そっか、
去年、
うん、去年、うん、
行きましたね、うん、
待って待って待って、あのさ、四国の左端だよね、待って左端だ、あ、正面から見て左端ごめんなさい、あの自分の感性でちょっと喋っちゃった、すいません。
東西南北で行こう、
はい、東西南北で行った方が難しくない？
でもほら一応あのラジオだし、あの私たち大人だから、
すいません、
そうそうそうそう、
東西南北で表すようにします、
うん、はい、
はい、
ということでね、ツイキャスの方も続々とコメント来てますね、
はい、
はい、ちょっとご紹介していきましょうか、
はい、
昔、あ、浜町の松さんから、昔寝台特急さくらが東京から長崎間を走っていましたということで、
すごい、
そういうのがあったんです ね、
ね、あの、うん、トワイライトとかしかわからないな、
うん、ヘロさんから、目がチカチカする抽選箱ということで来てますね
確かに、
はい、
目がチカチカする本当に
そうそう、広島の向かいあたり、山口って言った方が良かったのかなということで来てますね、
はい、
F 長谷川さんから、はい、愛媛は坊ちゃん団子鯛めしということで来てますね、うん、そう、食べ物いろいろありますよね、私も鯛めし食べました、坊ちゃん団子も食べたな、なんか宿に置いてあって食べた、
なんかよくある、あのいらっしゃいませのウェルカムスイーツ的な、
そうそうそう、でなんか坊ちゃん団子置いてあったから、
いいね、
う
ん、
最初に食べたかな、ね、行
ったことないからね愛媛、
うん、ないんだ、
そうないんだよね、
いやでも私も去年が初めてで、あの、うん、大学時代のまた別の友人が愛媛に転勤になったから、四国行ったことないからもう行くわって言って、
すごい楽しいね、そういうのあるって、
うん、そう、あの友達が割と転勤族だからもうすぐ行っちゃう、
そうだね、うん、いろんなとこへいへいへいって行けるから、ね、
そうそうそうそう、
楽しいね、
また次どっか転勤って言ってたから、そこにまた近々遊びに行きたいけど、ちょっとねコロナが落ち着いてからかな、
ね、落ち着いてからだね、
うん、思ってます、ね、はい、はい、ということでね、はい、来週は愛媛のお酒についてトークしていきたいと思います、
は
い、
うん、メッセージはツイッターからはハッシュタグ旅先ラジオつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマーク旅先ドット沖縄、旅先の綴りは TABISAKE です。たくさんの愛媛に関するメッセージをお待ちしております。
というわけで今週もあっという間にエンディングのお時間となっております。
はい、
ツイキャスの方コメントいきますね、
はい、
F 長谷川さんから、霧の森大福、愛媛は塩パンの発祥地ということで、私結構ランチに塩パン食べること多いので、
ね、好きなやつじゃんと思った、
うん、あ、そうなんだ、知らなかったな、うん、塩パンもいいな、ね、
気になるね。
うん、ちょっとまたね、うん、食べ物がいろいろ有名ということで何をおつまみにするかが悩んじゃう場所になってますけどね、
はい、
今回本当にコロナの影響ですごいお酒の配送が遅れたんで、うん、お取り寄せ本当に怖いんですよね今
ドキドキだよね、うん、1週間間に合うかなっていう。そう
でほら金曜日の夜に終わるラジオだから、うんね、この後注文しても土日営業してない店舗だと、う
ん、確かに
結局発送が早くて月曜日になっちゃうから、
うん、ギリギリ沖縄ってこういう時ね、うん、
しかもコロナの影響でね今配送がいろいろ乱れてる状態だから、うん、ちょっと来週も
来週、うん、
間に合うか、
う
ん、本当にこのお酒もあの昨日の夜やっと那覇に着いてるから
ギリギリだ ね、
う
ん、
でね今日受け取ったっていうね、はい、ということでねこの番組は土木のことなら匠工業の提供でお届けしました。この後番組公式ホームページで試飲したお酒とおつまみをアップします。ぜひチェックしてみてください。さて次回の旅先ラジオは4月3日金曜日午後8時半から、生放送で愛媛のお酒と旅の思い出についてトークしていきたいと思います。この時間のお相手はベッチと
ナルでした。また来週、
おやすみなさーい。